い、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。僕ですね、14巻、撮っております。
はい。
だけれども、その14すべてを言える人っていないと思うんですよね。
そうですね。
ですから、その中から僕がですね、自分でピックアップして、これ知ってほしいなっていう、話させていただきます。
はい。
いやー、これは本当にすごい戦いでした。
戦いね、まあまあバトルでしょうから。
なんせその30回近く続いている大会で優勝できたもんですから、やっぱり喜びもひとしおですね。
まあまあ時代がねある
んですね。いやーすごく嬉しかったです。やっぱりいやあの時のやっぱり僕のあれが良かったね、卒業論文作成のためにこの町に愛子様が訪れてるぞっていう話を披露して、まあ優勝したんですけれども、まあ5度目の挑戦で、まあ優勝できて感無量ですね。本当に嬉しい。
いやちょっとなんかあんまりそんな話するようなタイプじゃないと思うんですけどね。
まあまああの審査員が観客投票とかねそういう変更はあったんだけれども、
まあそういうのありますけ
どね、前年度とね変更はあったんだけれども、やっぱそのユーモアあふれる説とかね目を引く仮装とかで観客を大いに沸かせたっていうことがやっぱり一番なその優勝した結果に結びついたんじゃないかなと思いますね。
一種緊急検証とかかなと思ったけど、違いますね。
緊急検証よりも歴史深いですよ。
ね、30年もやってないでしょ。
そうですよ。これ、バンコクホラ吹き大会でしょ。
バンコクホラ吹き大会？
そうですよ。
バンコク？
バンコク。
バンコク、日本じゃないってこと？
いや、あの、1万の国とか
言って。1万の国の方。
バンコクホラ吹き大会と秋田県の大和二町ですってよ。
はいはいはい。
町の地域交流センターっていうところで、このバンコクホラ吹き大会が行われたんです。そこで僕は優勝した話でしょうが、
ああそれは出てそうだからな。
出てるかあんなもん。知らなかった。
なんとも言えねえけど。
初めて知りましたよ。これ優勝者僕が言ったやつね、はあ。僕じゃないんです優勝者は。
誰ですか。
本当はですね、工藤勝則さんという70歳の人が選ばれてるんですね。
おじいちゃんあったん。
最高賞1000人っていう最高賞なんですって、優勝じゃなくて1000人、ね、でこのこの工藤さんが話したのがさっき言ったように愛子様が、卒業論文作成のために大和二町に訪れたっていう話をして、1000人に選ばれ
なんか
王者になったという、
微妙に なくもなさそうな LINE の話っぽいけど、
しかもあのきっちりしたやつで見てくださいこれ、こんな感じで
思ってたのだいぶ違うわ。
論文発表みたいな感じでやるんですよ。ただ
これ面白いじゃん。
これも面白いんだけれども別のやつもあるの、これがねちょっと大きくなりまして銀河系宇宙ホラ吹き大会っていうのもあるんですよ、
だいぶ違う。
これも秋田県、
秋田県ホラ吹きを育てようとしてるの。
そうですね、宇宙規模の夢のあるホラ話、世界を揺るがすようなパフォーマンスを披露してくれと、いうことで、そういうものが行われたんですけど、中にはすごいのいましたよ、3億円事件の犯人は俺だよって言ったって。
おお、でかいね。
揺るがしてますね、あとですね、世界のオイルマネーを狙った特殊詐欺撲滅には豪傑ばあさんの尻出し味噌で対応したぜっていう話とか。
何知り出し味噌って
俺もちょっと分かんないですけど、あと町長がビデオレターで登場するなんていうですね、サプライズもあったりとかしてなかなか面白いんですよ。
まあ盛り上がってるわけですね。
さっきよりもちょっと規模感を大きくして、世界にちょっと世界を驚かせるようなホラーを吹かせたら、まあナンバーワンということで
なるほどね、
そういうものがあったそうです。僕はこれには出ておりませんし優勝もしておりません。
残念です。
それではいきます、教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、あのもう今8月の8日でお盆が近づいております、
はい、
ですので今回はちょっと人の死にまつわる話をしようかなと思ってるんですよ、
はいはいはい、
お盆っていうのはですね、まあ、亡くなった方が年にまあ数回戻ってくる中のまあ1日ですよ、ね、で戻ってきてほんで家族とご飯食べたりとか、
はいはい、
例えば亡くなったおじちゃんのことおばあちゃんのことを思い出そうねっていうようなまあチャンスというかきっかけになる日でもあるので、皆さんね、そうそう墓参りもそうですけれども、だからそういうふうにですね皆さんその有意義に過ごしてほしいんですけれども、海外、まあ、お盆の代わりとは言いませんが、かなりですね亡くなった人のために開催されるイベントが面白いものがあるんですよ。その一つ、 タイの墓地で幽霊となった死者のための映画鑑賞会が開催。
ほう。
これすごくないですか？
墓地で映画を見るってこと？
そう。例えばだけれども、うんうん、亡くなった方、
うん、
亡くなった方だって例えば続きものがあったりとか、
うん、
そういったものがあるとうわこれじゃ死ねないなって思うじゃないですか。
まあまあまあ最終回だけ見ずにとかは ね、
そうそう
きついね。
とか例えばだけれども好きなバンドのライブに行きたかったとかね、うん
はいはいはい、
そういったちょっと心残りがあるんじゃないかなっていう方が亡くなってしまう、
うん、
そうするときに墓地を会場にして死者のために映画上映会を開こうぜということで、
うん、
実際に開いてしまったんですよ、
うん、
でかなりそれが大きなもので、
うん、
これ
おお結構すごい大規模なんだ、ね、
そうだからあの、まあ、お客さん
土地が広いな
生きてる人間いないですよ。
あえ全くいないの？
いないよ。だからほら墓地にだけしか見せないよ。
一般客もじゃあぼちぼちいないんだ。
ぼちぼちぼちぼちぼちぼち
なんかその隣に座ってとかなんかなと思ったら、うん、
もしかしたらあるかもしれないね、うん、だけれども基本は墓地のため、まあ、亡くなった方のため、一応出店とかもあったりしていて、うんうん、普通に生きてる人も参加してるんですけれども、一応は亡くなった人のためにという。
ための映画なんだ。
そうなんですよ。
うん、
タイ、東北部のナコンラーチャー島県っていうところにある中国人墓地なんですね。
うん、
真っ暗の中、スクリーンの前に空っぽの椅子がずらりと並ぶ。
うん、
そこで映画が淡々と上映される。
うん、
観客などいない。
ほう。
これがですね、6月2日から6日にかけて開催された死者のための映画上映会、
うん、
主催したのは墓地を運営しているサワンメッタ、タマサタン財団、
うん、
期間中上映会は午後7時頃から始まり、
うん、
午前0時まで続ける、
うん、
幽霊以外の参加者墓地の職員が4人だけ、
うん、
死者のために食べ物や日用品衣類小さな家や車の模型なども用意される。
うん、
上映会の最後には死者の元に届くようにと燃やされる、
うん、
だからなんかあれですよね、死者の日みたいな、
うん、
なんかそういう意味合いがあるのかもね、
うん、
あのメキシコの、
はいはい、
この墓地で眠っているのはこの墓地で眠っているのはかつて中国からタイに渡ってきた人たち、
うん、
今回のこの上映会は故郷に帰ることなく文字通りタイに骨を埋めた彼らの霊を鎮める目的で行われた、
うん、
というものがあったみたいですね、
うん、なるほど、
うん、一応ですね、あの上座部仏教の教えが広がるタイ、
うん、
日本のようにお墓を作る風習がないんですね、
うんうん、
だからタイに行くとお墓がない、お墓が見られないなんてことは結構あるんですよ。
ほう。
タイ人の場合は火葬の後しばらく納骨堂で遺骨を保管した後散骨するんですよ。
まあ撒いちゃうわけだ、
うん、そう、うん、だからお墓がないんですね、
うん、
この世はあくまで修行の場で輪廻の輪の中の仮初めの肉体、
うんうんうん、
ということ。中華系の人たちは伝統的にお墓を作ると、
うん、
だからタイにもお墓があるんですね、
うん、
要はタイ人ではないから、
うん、
中国から渡ってきてってことですからね、
まあ、ちょっとシステム違うし、
そうそう、
そうしておこうかと。
で今回の墓地にも約2800の墓があったと、
うん、
この中の一体どれだけの霊が上映会に参加して楽しんでくれたんでしょうねっていう風に、
うん、
タイの、
うん、
お墓で上映会がやったよっていう話ですね、
うん、
かなり盛り上がったみたいですよ、写真を見る限り。
いい試みじゃない。な
そうで、タイのニュースでも取り上げられていて、まあ、それを見てるんだけれども、うん、結構面白い、
うん、
やってること自体はねっていうものがありました。
なるほど。
これなかなかなんかちょっと感動するし、まあ、いいなと思いました ね、
ね。ただ全然違う外国の映画とかだったら最悪だけどね、
言葉わから
ない、字幕もないしみたいな、
まあ、確かに、
うん、
まあ思いが大切ですから
そこも気遣いよ。
思いが大切ですから、うん、続いて、
はい、
冥婚ありますよね、うん、まあ日本でもあります、まあ、中国ですか、うん、伝統の儀式冥婚なんてのありますよ、
うん、
赤い手紙だ、まあ日本で言うと絵馬であったりとか人形婚とかね、うん、冥婚ありますけれども、中国伝統の儀式で、
うん、
赤い手紙っていうのは、
うん、
あれじゃないですか、生きてる人が生きてる人に対して行うもの、拾ったら結婚しなきゃいけないっていうね、
うん、そうだね、
それが
やってる人は全員生きてるね、
そう、拾った方が、うん、祭祀がいようと何だろうと関係ない、
うん、
絶対に結婚しなきゃいけない、うん、だけれども、うん、僕が今紹介するのは死体同士が結婚する中国の儀式です。
ほう、
うん、冥婚、これちょっと面白いなと思いましてご紹介させてください。まあもともと冥婚っていうのは、
うん、
死者がですね、死後の世界で寂しくないように、
う
っていうことで、まあ、伴侶を見つけてあげるという儀式。
独身の人メインって感じ
ね。そうですね、うん、独身のまま亡くなってしまうと死後も孤独、
未亡人とかね。
そう、そして、うん、なんかそういう方々っていうのは遺族にまとわりつくって信じられているんですって、
うん、
だからまあ赤い、あ、封筒か手紙じゃなくて、
うん、
封筒も手紙もとそうなんだけれども、やっぱりその結婚させないと死後自分にまとわりついたりとか、
うんうん、
家計をボロボロにしたりとかするっていう考えが一部あるんですって。
うん、
寂しくなっちゃってずっと成仏できずに家族のもとにいるみたいな、
うんうんうん、
だからそういう風な思いをさせないために、
うん、
まあ下のことを思い、
うん、
そして独身のまま死なさないようにということで相手を見つけるものですよね、
うん
まあ、うん、配偶者を見つけてあげるですね、うん、でもともとですね、そのもう冥婚制度っていうのはずっとあったんだけれども、1949年に法律で禁止されてるんですよ、
うん、
だけれども皆さん知っているようにオカルトファンやったらね、
うん、
まだまだ行われている、
うん、
最近では景気がいいじゃないですか中国で、
うん、
この冥婚復活の兆しが今あるらしいですね。
景気で変わるんだ
みたいですよ、
うん、
というのも、聖者の結婚式と同じように両家の家族が一堂に会して飲み食いしたりとか、
うん、
新郎の家族が、新婦の家に贈り物、ま、大抵は金銭らしいです、
うん、
送ったりして、その後も親戚同士が付き合う点とかが似ているんですよ、冥婚ね、
うん、
これ亡くなってる人ね、
うん、
しかし冥婚の場合ですよ、冥婚の場合ですよ、
うん、
亡くなった者の遺体を掘り起こして、
うん、
新たに、合わせた相手と一緒に再び埋葬するんですよ、その後ね、
うん、
会ったりした後、
はい、
2人は墓地で晴れて夫婦として宣言、
うん、
遺族は死んだ者に合わせる相手を探すのに仲人を雇うことが多いと。
あ、そういうシステムなの。
そうですよ、
うん、
遺族もね、
うん、
ちょうどいい遺体を見つけるのがなかなか難しい、
うん、そ
して、
そうだ
ろうね、闇市場で手配する場合も少なくない、
うん、
つまりですよ、墓泥棒が遺体を盗んできて、
うん、
遺族に売るんですね、
伴侶をこの中からお選びください
お選びくださいと。その金額というのが1対4000ドルです。
4000ドル、
ドル、
ドル、
安いよね、
うん、
結構ね、だから50万とか、
40万とか、
うん、50万とかですよね。それで遺体を持ってきて売っちゃうっていう、だからまあお金があるから今できますよねっていう、
うん、
息子のために娘のために
ためになってんのかな
まあその何にせよ、あれなんじゃないですか、息子娘が
なんかやってあげたいってことなのかな。
そう、やっぱ何もできないじゃない、若いうちに亡くなって、うんうん、まあ相手もできんまま、亡くなってしまう、無念で何とかしてやりたいって思いがあったらやっぱするのかな、そういうことも、まあ犯罪ですけどね、完全に、まあ、
ちょっと考え方が違うな、う
ん、盗んできてですからね、
うん、
まあこれに関することは僕もあのラオスでいろいろ取材したんですけど、
うん、
なかなかちょっとできないんで YouTube では、
うんうん、
できませんでしたけれども、今年ですね、
うん、
中国の裁判所が10体の女性の遺体を墓から盗んで総額3万9000ドルを売りさばいていた4人の男たちに禁錮2年の判決を下したって話があるんですよ、
うん、
だから結構横行してるみたい。
まあだから死体が金になるっていうことだよね、
うん、そうですね、
うん、
っていうものがあるみたいですね、
うん、
なかなかにすごいなと思いますよ、
まあ、でもそう買うやつがいなくなりゃねいい話だから。
ああ、まあまあそれは確かにもうおっしゃる通りですね、確かにそうだ。続いてでございます。続いてマダガスカルのアンボヒジャフィ、
うん、
という、儀式でございます、
うん、
西インド洋の島国マダガスカル、
うん、
家族や先祖の遺体を掘り起こして、うん、新しい布で包み直して遺体と共にダンスするという神聖な儀式があると、
うんうんうんうん、
ただペストが流行っちゃって、
うん、
遺骨や遺体を改装するこの行事がさらなる、うん、まあ、感染リスクとなる恐れがあるということで、
確かにそうだそうだ、うん、
警鐘を鳴らしている、
うん
まあ、掘り起こして遺体に触らんと多分一番タブーですからね、
うん、
焼けつくような暑さの9月、
うん、
ある土曜日、
うん、
首都ですね、アンタナナリボの郊外のアンボヒジャフィという村がある、
うん、
そこでですね改装儀礼を行う人々が熱狂的なカーニバル、むちゃくちゃにですねもう暴れ回って
うん、
ダンス踊ったりとかしてその雰囲気の中で墓地に向かって通りを練り歩く、
うん、
地元に住む大勢の人々にとってファマディハナの名前で知られる儀式の始まり、
うん
マダガスカルの、まあ、高地の村々に、起源を持つこの独自の風習は、毎冬、毎冬、
うん、
毎年冬ですね、死者を弔いですね、死者の臨終の願いを尊重するために行われた多数の参加者が集まると、
うん、
その中で歴史家のマヘリ・アンドリアナ・ハグさんはですね、うん、このファマディハナについてこの国で最も普及している儀式の一つだと述べると、先祖を祝福したい、いつの日か先祖が戻ってこられるように敬いたいという人々の気持ちを満足させていますよね、うん、というふうに説明で、このですね、彼が取材をしている時にですね、先頭に歩いていたのは18歳の男性、
うん、
揃いの服を着込んだ音楽隊が高らかにトランペットを吹き鳴らす中、うん、儀式が始まるのを今か今かと待つ、
ね、うん、
先祖や祖父の遺骨を包み直しに行くのが誇らしい、
うん、
先祖に祝福を受けてもらい、僕の卒業試験がうまくいくようにお願いするんだというふうに話すと、
うん、
一家の墓の前では集まった男性たちが土を掘り起こし、棺の蓋を開けると女性や子供たちが中を覗き込む、
うん、
布や巻かれた遺体が一体ずつ取り出されて、マットの上に慎重に置かれ、用意された新しい布でまた巻き直されていく、
うん、
これで子孫は今後9年間の祝福をお願いできると参加者の一人は感極まった様子で話す、
うん、
というふうに。ただ儀式に使われるマットというのが細菌感染の温床になっているから、
うん、だろう
これはちょっと気をつけなければいけないよねと言うんですけれども、マダガスカルの方々というのはこれをやると幸運がもたらされると、
うん、
だからさっき言ったように、まあ、遺族、
うん、
先祖の方々を、まあ、弔うというのは、まあ、一つ理由としてはあるんだけれども、
うん、
さっき言ったようにあの、試験を受かるようにとか、
うん、
幸運がっていうのもあるので、やっぱそっちも大きいみたいですね、うん、理由の一つとして。
うーん結構信じてんだね、そんなことを、
う
ん、
そうですね、
リスクあることするってことは。
あ、ちなみに、
うん、
ペストの感染者1100人を超えて、
うん、
124人が死亡しているんですって、ある年の、
うん、
8月以降の話、
うん、
だからこれはちょっとやめた方がいいんじゃないって言われてます。
結構そんなにペストってあんだね、まだ、
うん、
この時代に、
ね、そうあるみたいよ。まあまあこれをですね、BB ニュースが報じていますね、うん、まあ2017年の話なのでコロナ禍になるじゃないですか、
うん、
この 2,3 年後にね、うん、当然このマダガスカルも、だからもっと今は危ないんじゃないかなと思いますね。
まあなんかそもそも衛生的にもうちょっと違うやり方とかすりゃいいのに、ね、
いやまあね、
消毒するなりなんかしら。
あのどういうイメージ、これこの例えばだけれどイメージっていうのが、
うん、
その家族がどう思っているとかじゃなくって、
うん、
どれぐらい人が集まってるイメージ、その人家族の、
うん、
先祖を敬うこの儀式、うん、
人家族でしょ、
うん、
だから家族関係者ぐらいと、あとまあ、
うん、
興味ある野獣馬的な人たちが、
うん、ちょろちょろっといるような、まあじゃあ村でいうと、まあ、ちょっと村の人口よりも少し多いよねっていうぐらいのイメージですか。
うん、じゃないの、
うん、これ
あフェスだ
いやそうなのよ、フェス、確かにね、
うん、
フェスぐらいいるわ。
え、何、誰くんのそれ
これやっぱりあの見物客もいますけれども、
うん、
あの遺体とともにダンスってあるじゃない、
うん、
ダンスしに来るんですよね、みんな。
それはできるんだ、みんな
一緒にって言った。見物客もいますけれどもね、僕もすごく見に行きたい儀式の一つなので、ま
あ、
俺
もそうだね、興味あったな、はい、
マダガスカルね、
うん、
こちらの儀式は何でしたか、アンボフィジャフィですね、
うん、
ちょっと行きたいなと思っておりますという話でした、うん、あとですね、ちょっと話したいことがあるんですけれども、岸本さんが以前ですね、変わった亡くなり方みたいな、
亡くなり方、
うん、変わった亡くなり方をしましたっていうのをですね、このラジオの一番最初に冒頭にキャッチミーフユーキャンという、
は
い、自分が何かになり変わってしまったっていうような、う
ん、
もので情報を紹介するっていう企画があるんだけれども、
うん、
ぶっ飛んだ、
うん、
ぶっ飛んでないですよ、
え、ぶっ飛んだ死に方じゃないの、
ああ、そう、そっちか、うん、ぶっ飛んだ企画ってこと、
うん、
ぶっ飛んでないから、これはもう完全なる素晴らしい企画ですから、うん、誰も思いついていない企画ですから、
うん、
この世で、
まあ、やってはいないだろうね誰
もやっていいんだよ、うん、みんなっていうものがありまして、そこでね、いろいろその、まあ、確かに岸本さんが言ったようにぶっ飛んだ亡くなり方をしてしまって、なんでこんな すごい、もう何万分の確率やろみたいな、亡くなり方をしていたというのを紹介していましたけれども、ちょっと僕もですね、ここでちょっと紹介させてください。
はい。
っていうのは亡くなり方ですね。1921年。
急にかっこいい、だいぶかっこいい。
ニューヨークの議員さんです、マイケル F ファーリーですね、腫れと激しい痛みを訴えて病院に運ばれるんですよ、その後シェービングブラシに致量に相当する菌が繁殖してることが分かると。
シェービングブラシ、
ブラシの方に、
で
ブラシが何の動物の毛から作られてるか不明だけれども、ブラシに菌がついていて、ヒゲを剃ってなくなるっていう。
こう
菌がついちゃってて、
ブラシに菌がついてると危ないんだ。
要はヒゲ剃る
とき
に
で傷口とかができちゃうのかな、
入っちゃって菌がなくなっちゃうっていう。すごいっすよね。
なんでそんな
こんなことがある
の急に
ありますよね。
まあでも近いね、さっきの
これ紹介したのかな、岸本さん。1983年2月、ニューヨークである男性の遺体が発見。点鼻薬使ってますよね、岸本さんね。
あ、僕も田中さんも常備して
ます、ね、そう、目薬みたいなついてるようなプラスチックのキャップがあると、
うん、
上にね、それが喉に使えていて亡くなっていた。
うん、喉に入っていて、点鼻薬でしょ
のキャップが、
うん、
キャップがよ、点鼻薬じゃなくてね、その蓋で別の薬を摂取しようとして誤って飲み込んだんです。
ああ、そういうことね。
グッと飲んじゃって、それが詰まって亡くなったんですって、
はいはいはい、そのキャップの蓋をなんかあのコップ代わりじゃないけど、ちっちゃいそのね、なんか軽く飲むように使った
んだ。そしたらキャップを飲み込んじゃって、これが劇作家テネシー・ウィリアムズという売れっ子やったんですって。それがこんなことに、こんなことになってしまうっていうね。
まあそういうもんだろうね、人生。
まあね、これもどうにかならんかったんかなっていう亡くなった事例なんですけど、1880年、シャム、現在のタイね、これ、タイ、今のタイ、
はい、
シャムの王女が大勢の目の前で溺死しまうんですよ、大勢いるんですよ、人が、
溺死って、ね、
妊娠中だった王女スナンダ・クマリ・ラタナが乗った船が転覆する、しかし王族に触れると死刑となるということから、人々は助けたいんだけれども助けの手を差し伸べることができず、ただ溺れ死んでいく姿を見るしかなかったっていう。これは決まりがあるからっていう。
これでも助けてたら本当に殺されるんかな。
いや、どうなんでしょう。
それはそれでやりますってなるのかな。それとも恩赦みたいなさ、いやもう特別なだからっていう感じなのかな。
それでもいけなかったんでしょうね。
多分相当厳しかったんだろうね。だから、
だから
それだけ貼り付けられるって。
殺されてしまったんじゃない、本当に、
ね、
だと思うよ。なかなか、
まあちょっとそれはな
きついよなと思いますよ。
しゃあないわ。
続いて1947年、ラングレー・コリアーという方がいました、男性ね、お兄さんとゴミ屋敷のような家で生活していて、誰も近づかないように自宅周辺に罠を張り巡らしていたんですよ、なんか
もう変な
やつだけど、こういう人ってそうよね、ゴミをすべて宝やと思うじゃない。
ああ、そういうことね。
多分ね、そういうもの取られないようにっていうのがあったんでしょうね、警察は人目を避けていたラングレーが家に入ろうとした際に、自分で作った幅2フィートのトンネルに落ち、死亡したのを見ている、死後1ヶ月経ってから発見された遺体はすでに腐乱状態ですって。
まあそりゃそうだろう。
ニューヨーク在住の男性が自分で仕掛けた罠にかかって窒息死ですって。
うわ
こんなのもあるんだって、
ね、分かりやすい自業自得。
綺麗にしとけばなーっていうね話でし
たまあまあそうだな、
はい、はい、というものでした、今回はですね、まあちょっと
死にまつわる、
そうですね、死にまつわるお話させていただきました。こういうですね、まあ変わった、まあ日本はお盆ね、厳かにやりますけれども、だけれども海外このようにですね、まあ、もう遺体を掘り起こしてまでダンスしたりとか、まあいろいろこういうふうにですね、死者と過ごしているみたいですよ。
はい、
はい、以上です。ありがとうございました。